Stay tuned for more rock and roll.
トイックブリッツレディオです。よろしくお願いします。おはようございます。今日はちゃんとつながりました。でミクシーですね。ミクシーに関して書き込みがいくつかあったんで、まずはミクシーについてちょっとお話ししたいと思います。リサーチャー980さんがミクシーで、TBR のコミュニティを立ち上げてくれたということで、ありがとうございます。で、私は関わっていませんけれども、そういうふうにこの番組を宣伝していただけることはとてもありがたいことで、やってください。で、何人かの方でミクシーは閉ざされてるから見れない人もいるから、そういうのはどうかというのがあったんですけど、そうですね、私自身は何か書き込みしたりとかそういうのはしませんので、なんていうか、私自身が何か記事書いたり発信していくのはブログでやっていきます。でもTBR のファンの方がそういうふうにコミュニティを立ち上げて、盛り上げてくださるっていうのはとてもありがたいことです。で、それでですね、ミクシーに入りたくても入れない、15番七七さん、ミクシーは見れる人とね、どっかで、入りたいんだけど入れないっていう方がいらっしゃったんで、私TBR 用のミクシーのアカウントを特別に作りました。森哲さんに、頼んで招待してもらって昨日の夜作ったんですけどね、生が TBR 長運営事務局というミクシーのアカウントを作ったんで、もしミクシー今入ってなくて、で TBR のコミュニティどういうのか覗きたいからミクシー入りたいっていう方がいらっしゃいましたら、私のブログのコメント欄に管理者だけに通知するっていうティックをつけて連絡先を教えていただければ、私がミクシーにご招待しますんで、はい、今確かコミュニティは9人ぐらいのコミュニティなんですけれども、これからですね増えていく可能性もありますんで、ミクシーやってる方は、登録ぜひしてみてください。でミクシー一番初めの放送の時、ミクシーのトイコミュニティ会員が5万人いるからすごいっていうことを教えてくださった方がいて、でトイックのコミュニティちょっと覗いたんですけどね、なんかいまいちなんていうかどういうふうに書き込みしたらいいのかなっていうのが分からなかったんで、なんかしりとりやってたんですよね。でここでなんかTBR 聞いてくださいって書いてもなんかすごく場違いかなと思って、結局何もしませんでした。ちょっと私はミクシー慣れてないっていうのもあるんですけどね、苦手というかブログの方が使いやすいんで、私自身が何か記事書く場合はブログに書いていきます。そんなことでミキシー関係はよろしいでしょうか。では、Q&A いきます。初めのあれどこだ、はい、じゃあラゴスさん、2番のラゴスさんのご質問からいきます。神崎先生おはようございます。いつも楽しいラジオありがとうございます。ありがとうございます。お聞きいただけて嬉しいです。先生はラジオ放送の中で BBC のニュース番組をよくおすすめされますが、 BOA スペシャルイングリッシュというサイトについてはどう評価されますでしょうか。あ、 BOA スペシャルイングリッシュ非常に何ていうか学習者思いのサイトで、これも私結構進めてますよ。あの BOA はボイスオブアメリカの略で、アメリカの国営放送なんですけれども、アメリカの視点からのニュースを海外に向かって発信する。で、海外は英語がネイティブじゃない人もたくさんいるじゃないですか。それで英語がネイティブじゃない人にも分かるようなニュースの書き方をしている。語彙を優しい語句、優しい語句を使って文章の構造も単純なものにして、でスピードもやや遅めに話しているというニュースなんで、英語学習者、特に初級中級の英語学習者の方に非常に適したリスニングの教材だと思います。はい、ぜひ使ってください。また素人的には英語のニュースといえば CNN が最初に浮かぶのですが、先生が CNN でなくいつも BBC を推薦される理由を教えていただけますでしょうか。それは単純に私イギリスが好きだからです。イギリス6年住んでたんで、イギリスが好き、イギリス英語が好き、イギリス英語を聞いてて気持ちがいい、なのでまあ、大概 BBC ですね。で、まあ、そういうふうにひいき目で見ちゃうからかもしれないんですが、 BBC の方が CNN に比べてニュースの質もいいかなっていう、まあ、ニュースの質、番組の質、その放送局自体のレベルも高いかなっていう気はします。私自身は今 BOA スペシャルイングリッシュを聞いており、 TOEIC スコアは、430、リスニング430、リーディング430くらいです。あ、上級学習者の方ですね。スペシャルイングリッシュ、そうですね、ほぼ 100% 聞き取れるっていうぐらいになったら、今度はネイティブ用のニュースも試してみたらいかがでしょうか。はい、BOA スペシャルイングリッシュ、非常に学習者が使うリスニングの教材として非常に優れたものです。まあ、ちょっと優しくしてあるって言っても、今世界中で起こっていることに対し関するニュースなんで、そういった内容的なものに関しては何て言いますか、本物の、ニュースです。BOA スペシャルイングリッシュを聞くことを習慣化するっていうのは非常にいいことだと思います。ぜひ続けてください。よろしいでしょうか。3番、元エッセンスの受講生さん、神崎先生こんにちは、いつも楽しんで聞かせていただいております。ありがとうございます。今回はトピックに沿って質問したいことがございます。その1、語彙力のつけ方について。先生クラスのマスターは慣用句などを含めおよそ何語ぐらいの語彙を頭脳にストックされているのでしょうか。そしてこちらの先生のご経験からで教えていただき、こちらは先生のご経験からで教えていただきたいのですが、語彙は主に英検、TOEIC、その他のどの教材を使って主に覚えていかれたのでしょうか。あ、ではまず語彙の質問から答えますね。何語ぐらいの語彙を頭脳にストックしているかという質問ですが、非常にいい質問です。で、答えるの難しいんですけどね、ですね、学習者がまず学ばなければいけない語、2000語あるというふうに言われています。で、その2000語はどういう基準で選んだかっていうと、ネイティブスピーカーが普通に話したり書いたりしている中で一番よく使われる2000語で、そのリストを作った人がいるんですけれども、イギリス人の英語の先生でマイクル・ウェストっていう人が1953年にジェネラルサービスリストっていうのを作ったんですけれども、ジェネラルなんで一般的なことで、サービスリストって一般的な目的で使われる語彙のリストっ で、まあ、英語学習者用に作ったんですけどね。でその中には2000語あるんですが、ただし2000語っていう数え方が難しくてというか、どういう数え方で2000語って言ってるかっていうと、派生語はいろいろあって、例えばあのエイブルの派生語で able、ability、enable とか、unable とかありますよね。それ全部で1というふうに数えます。なのでワードファミリーで数えてる。エイブルのファミリー、だったらたくさんありますよね。でin とかだったらファミリーないんで1です。で in は1語、 able、ability、enable、unable、そういうのを able のファミリーって言っても1、そういう数え方をしてます。なので派生語を含めたらその2000語のリストっていうのはだいたい4倍ぐらいに膨らむんですけれども、でまあ8000語弱ぐらい、7500とかぐらいになると思います。でまあなんていうか、英語学習する上でそのジェネラルサービスリストの、2000語を覚えるのが、先決というふうに言われています。多分私はその中の語は全部ほぼ、知ってると思うんで、まあそうですね、そういう意味では7000、8000はあると思います。ちょっと待ってください。今そのジェネラルサービスリストを出してみますね。どこにあったかな。前昔記事書いたんですけどね。そうだ、1月1日、去年の1月1日に書いた記事かな。2007年1月の一番初めの記事で、語彙の話をしました。語彙力主義、これはまだあのウルトラ語彙力主義出る前だったんですけど、ウルトラ語彙力主義を書いてる最中で、あ違う、これじゃないな、あれ、あそうそうそうそう、これだ。語彙力大事だよっていう話を書いたんですけれども、その中でジェネラルサービスリストのリンクも貼っておきました。今この掲示板スレッドの一番最後のところに私の名前で貼っておきますんで、これここのきました、この記事中にですねリンクがあります。あれ、なぜ語彙が大事かっていうのを説明して、で中盤にジェネラルサービスリストって言ってリンクが貼ってあるんで、そこ行っていただけると、最も頻繁に使われる約2000語、でこれはワードファミリーで数えてるんで派生語を含めると7000から8000の間です。でプラスアカデミックワードリストっていうのもあって、でジェネラルサービスリストの2000語を覚えたら、じゃあ次に何を覚えればいい、どういうのを覚えればいいかっていうところなんですけれども、まあ、それぞれ人によって専門が違うんで自分の専門分野のを覚えるっていうのがいいですよね。で例えば大学進学を目指しているっていうような人は大学のアカデミックな分野で使われる語彙を覚える必要があるん でそれ用にアカデミックワードリストっていうのもあります。 これは、アベル・コックスヘッドっていうニュージーランドの方が作ったリストなんですけれども、彼女が大学のテキストとか学術論文とかをデータベースを使って作ったリストです。でちょっと面白いなと思ったのは、 TOEIC で語彙問題として試されるもの、アカデミックワードリストに入っている語彙が非常に多い、難しめな語で、なんて言いますか、語彙力を試す問題でちょっと難しめなのは大概このアカデミックワードリストに入っています。でパート5とかパート、3、4とかで、ちょっと難しいキーワードが入っていて、それを知ってるか知ってないかで問題解けるか解けないか決まってしまうなんていうのも、このアカデミックワードリストに入ってる子が結構絡んでますんで、アカデミックワードリスト、TOEIC、そうですね、730点以上の方で、さらにそれから上を狙うっていう方はですね、アカデミックワードリストに入っている語句を学ぶことをお勧めします。で、最近、確かケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスから、今もし見て、今のそのページ見てられる方、その記事の下の方に Amazon のアフリエイトの、なんていうんですか、これは関連したのが一つの囲いの中に何個か出るのありますよね。その中にアカデミックボキャブラリーインユース、マイケル・マッカーティー書いたのですがありますけれども、これはそのアカデミックワードリストを覚えるための本で、おすすめです。確かロングマンからも、ラーニングアカデミックワードリスト、なんかそういうのようなので、アカデミックワードリストを使って学習するような教材前に出ていました。で最近ケンブリッジも、なんていうかアカデミックワードリストのに載ってる語句にフォーカスを当てた語を出したんで、これまだ新しいんで、そのアマゾンのリンク写真出てないんですけれども、非常におすすめだと思います。もしよろしかったら、そうですね、本屋さん行って多分置いてあると思うんで見てみてください。でちょっとすいません、質問に直接的に答えてないですね。で私がどのくらい知ってるかっていうところですけれども、そうですね、ジェネラルサービスリスト2000は多分知ってる。でアカデミックワードリストは語彙、ワードファミリーの数は580ですけれども、580多分全部は知らないかな、500ぐらいかもしれないです。あんまり普段見かけないのは知らないっていうか忘れてしまうっていうか、そういうのもありますんで、でもそこに載ってないのも知ってるんで、ワードファミリーで数えたら3000語ぐらいは知ってるかな。で派生語とかも入れたら1万ぐらい、どうかな、1万も知らないかな。だいたいそのぐらいだと思います。ジェネラルサービスリストの2000で派生語も入れた7000は硬い、1万はちょっと怪しいなんで、7000から1万ぐらいだと思います。慣用句はまた別ですよね。で慣用句ってどっからどこまでを慣用句にするのかっていうのも意見が分かれるとこじゃないですか。フレーザルバーブは慣用句ですけれども、慣用句に入れていいのかな。そのくらいでよろしいでしょうか。で、どういうふうに語彙を覚えたかっていうところですけれども、そうですね、私はイギリスに6年いてそこでケンブリッジ英検のコースを取っていました。でそのコースの中で語彙覚えていきましたね。なので英検でもなく TOEIC でもなくケンブリッジ英検です。で 特に語彙を覚えるための教材っていうのは、あ、使った、すいません待ってください、 一冊だけ買ったんですが、一冊だけ語彙に特化した本っていうのを買ったことがあって、ワードビルダー、今売ってるのかな、だいぶ古い本なんで1990年に9ポンド85って値段が鉛筆で書いてありますけども、1989年に出版されたもので、ハイネマンインターナショナル、ちょっと書いておきますね。本のタイトルが Word Builder で、書いた人がガイ・ウェルマン、出版社がハイネマン・イングリッシュが出版したのかな。だって書いてあるな。だ。ハイネマン・イングリッシュ。という本を使ってやりました。あんまやってないかな。初めの方やったんだけど途中で飽きてやめちゃったかもしれないな後ろの方綺麗だ、すいません、あんまり使ってないですね。最近だとあのケンブリッジユニバーシティプレスで、ボキャブラリーインユースのシリーズが、まあ元々はグラマーインユースから始まったんですけど、ボキャブラリーインユースのシリーズが充実してるんで、そういうのを使うでもいいかと思います。まあ、私が自分でやったこと、語彙を増やすためにやったことは新聞を読んだことです。イギリスで The Independent っていう新聞あるんですけどね、ちょっと書いてみますね。The Independent という新聞をいつも1時間2時間、図書館行って読んでました。うん、その頃テリー・マッカーシー、その頃っていうのは私イギリスいたのって1991年から1997年なんですが、そうですね、初めの1年は新聞は読んでもわからないぐらいだったんで、まあ、新聞意識して読み始めたのはそうですね2年目ぐらいかな、1992年の後半ぐらいからですけれども、その当時テリー・マッカーシーっていう人が東京にいて、東京から日本のことをイギリスの人たちに知らせるための記事を書いてたんですけれども、View from Japan っていうの。で、ああ、すごいなと思って、この人よくわかってるなって感心しながら読みつつ、あ、そうか、日本のことってこういうふうに説明すればいいのかってすごい勉強になりました。日本のこと書いてるんで、書いてる内容っていうのは私は知ってることなんですが、その書き方、がすごく勉強になったんで、うん、テリー・マッカーシーの記事は良かったな。切り抜きとか、切り抜きはできないからコピー取って記事集めたりもしてましたね。で、新聞読んで、それ以外の記事も読んで、テリー・マッカーシー以外の記事も読んでましたけど、で、読んで知らない単語が出たらノートにそれを書き出して、で、オックスフォード・アドバンス・ラーナーズ・ディクショナリーのディフィニションを書いていくっていうのをやってましたね。で、まあ、それは、語彙力を増やそうっていう、なんていうか、意思でやってたんですけどね。で、そこに書いても、書いて、まあ、たまに見直したりしてたんですが、 そこに書いてある一回知らない単語に出会って、それをそのノートに書き出して、でもそれだけじゃ覚えないじゃないですか。でまたあの何日か経って記事読んでて、また同じ単語に出会って、それまた書いて辞書で調べて、書いてるあのディファニーションを書いてる途中、あれこれ前も書いたなっていうのをそこで思い出してとか、そういうのもありましたけれども、大事な単語って、大事な単語というかよく使われる単語って何回も何回も繰り返して出るじゃないですか。なんでまあ忘れてもそうやってまたそこで思い直すというような感じで、それで語彙は増やしたかな。ケンブリッジ英検と The Independent 新聞を使って語彙は増やしたのが、6年間の、6年間イギリスいた中で一番語彙力を伸ばすために一番なんて言いますか、役に立ったことですね。もう一つ質問ありましたよね。はい、文法の勉強法について、先生は主にどの教材から文法を学ばれましたでしょうか。また先生のご愛用の英文法書、日本語でお願いしますはございますか。ですね、まあイギリスにいるとき、ケンブリッジ英検のコースを取ってたんで、その中で文法っていうのはたくさん学びました。で、文法書は、English Grammar in Use、 これが一番なんていうか愛用書ですね。はい、書いてますね。 Englishグラマーユース、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスです。で、まあ、イングリッシュ・グラマー・ユースは自分で英語を学ぶときに役に立ったんですが、英語を教えるために役に立ってるのは、プラクティカル・イングリッシュ・ユーセージという、これはオックスフォードから出てるものなんで、オックスフォード・ユニバーシティ・プレスから出てるんですけど、これはいいですね。で、これは古い本でどうかな、ケンブリッジ英検のクラスを取っている時に、先生に勧められて買ったグラマーの本、グラマー・イン・コンテクスト、これはもしかしたら手に入りづらいかもしれません。日本で見たことないな。コリンズ、English Grammar in Use と Practical English Usage は、日本の要書屋でもたくさん並んでるんですが、最後の Grammar in Context は、もしかしたらないかもしれないな。ちょっとじゃあ、Grammar in Context の方は、作者も書いておきますね。ヒュー・ゲッティン。で、コリンズ・ ELT。出版社が。出版社が、コリンズ・ ELT。日本語でお願いしますって、日本語の本っていうことですかね。日本語で書かれたものっていう意味かな。日本語の文法書もたくさんあるんですけど、すいません、よくないですね。もし英語の文法書怖いっていう抵抗感があるんでしたら、これだったら大丈夫だっていうのが、エッセンシャルグラマーインユース、日本語の文法書は なんていうか、いらない情報が多すぎるっていうか、例えば初心者が使うのに、あの使用頻度っていうのを全然考えてなくて、こういう文法事項があるからそれを教えるために例文作ったり、文法事項が文法項目があるから教えるっていうような書き方で、それを知ってて役に立つ役に立たない、ネイティブはそういう使い方するしないとか、そういう全然視点がないので、なんて言いますか、やってもこれやっても使えるようになんないだろうっていうのが多すぎて、困りますね。良くないなと思って、まあ、あの文法用語とかを調べるために一応持ってはいるんですけどね、ロイヤル英文法とか、最近あのエッセンスで教えてないんであれなんですが、エッセンスで教えてるとき、パート5パート6で文法の授業をやるときは結構ロイヤル英文法参考にしてましたね。オーブン社ですか、これは有名ですよね。ロイヤル英文法素晴らしいなと思ったのは、この厚さで1800円ってすごいですよね。ただなんていうか、これは文法辞典っていう感じなんで、なんていうか文法を学習するために読むっていうような本じゃないですね。3番よろしいでしょうか。ネット翻訳サイト、おすすめのネット翻訳サイトはあります、ありましたら教えてくださると嬉しいです。すいません、ネット翻訳はやったことないですね。私は翻訳はやらないんで、まあ英語の教材は訳はつけたりはしますけれども、はい、すいません、使ったことないです。4番ロンズさん、神崎先生こんにちは。質問が2つあります。米語について、神崎先生は英国で勉強されたそうですが、米語に抵抗感はありませんか。私は米語に心理的抵抗があり不自由しているのですが、何かアドバイスをいただけないでしょうか。映画やドラマならば米語でも一向に構わないのですが、教材になると嫌になってしまいます。日本で出版される教材はほとんど米語なので、良さそうなのがたくさんあるのに利用できなくて困っています。なんか嬉しい質問だなっていうか、私もそうですね、米語に抵抗あるっていうか、イギリス英語だと嬉しいですね。もし米語に心理的抵抗があったら使わないでもいいんじゃないですか。ブリティッシュ・イングリッシュで作られた教材もたくさんありますんで、はい。英語の教材作ってる出版社って大きいところ、ケンブリッジ、オックスフォード、ロングマンあたりってみんなイギリスの会社なんですよね。で、日本だと米語の方が需要があるんで米語のを出してますけども、彼ら基本的にはブリティッシュなんで、ブリティッシュ・イングリッシュの教材探そうと思えばいくらでもいいのあると思いますよ。で、まあ私も米語と英語だったら英語の方が好きなんですが、でもなんていうか、で聞くのは好きなんですが、喋るとね、あんまりっていうか全然ブリティッシュアクセントないんですよ私。でイギリス6年いたっていうとみんな驚くんで、まあその辺はなんだろうな、そうか、イギリス行く前に私英語勉強してたのって NHK の英会話の番組使ってやってたんですけどね、それは全部米語だったん でそれでリスン&リピート一生懸命やってたんで、まあそれで米語のアクセントが染みついたのかな。ブリティッシュ・イングリッシュ好きで、トニー・ブレアとか喋り方いいなと思っていつも真似しようと思ってるんですけどね、全然真似できてなくって、難しいですね。はい。 でも私もあの聞くのは英語の方が好きです。パート2、あ、パート2じゃない、パート3、4について設問選択肢を先読み、アナウンス中に回答マーク、設問の読み上げが始まるときは次の設問の先読みをしています。この方法でリスニング490点は取れているのですが、もしでも本番でも 100% 取れたことはありません。集中力をマックス状態にしているので余裕も全くなく疲れます。パート1、パート2リラックスして受けることができます。パート1、パート2はリラックスして受けることができます。リラックスして聞きながら読めるようになりたいのですが、どのような訓練をしたらよいでしょうか。あ、これも非常にいい質問ですね。私もちょうど悩んでたとこで、先週かな、10日ぐらい前に前回のトイックの反省を書いたとき、反省を記事にしたことがあるんですが、そこでパート3をやってる最中に聞きながら選択肢、聞きながら問題を選んでいる最中大事な情報を聞き逃したっていうことがあったんで、うん、これは私も課題ですね。で、どなたかもうちょっと後の方で質問なさってるんですが、今度はパート3とパート4先読みやめようかと思ってます。まあちょっと実験っていうのもあるんですが、この間の TOEIC の後エッセンスに行ってエッセンスの中村校長と話した時、彼が言ってたのは、彼は先読み全然やんないって言ってて、あ、それって新鮮かなと思って、ちょっとその同じような質問された方下の方にいるんで、そこになったらもうちょっと詳しく話します。で、訓練ですけれども、訓練はまあ模擬テストをやるしかないんじゃないですかね。あんまり、そうですね、それ なんていうか、パート3パート4の問題を解くための訓練、あまりなんていうか、あらかじめ質問を分かっていて、それをなんていうか、それこのやり方って、その TOEIC の中でしか起こらないことじゃないですか。現実のリアルライフでは起こりませんよね。なんでちょっと訓練方法っていうのはないんじゃないでしょうかね。模擬テストをやるぐらいだと思います。5番、チューリップさん、神崎先生こんにちは。私が質問させていただいている英文は大学入試対策のものです。だから TBR で質問するのはちょっとずれていると思います。あ、いや、いいですよ、質問しても。でもあと1回だけお願いします。私は元エッセンス受講生で TOEIC の最高点は850点ですが、リスニング470、リーディング380でスコアが悪いのです。以下何問か分子に関する質問させてください。じゃあ800点以上はあるということで、チューリップさんは大学入試対策っていうことは、高校生、受験生でしょうか、または大学入試対策を教えてらっしゃる講師の方とかでしょうか。それによってもちょっと違ってくるんですが、もし仮に大学入試を受けないいいのであれば、大学入試対策はやめた方がいいと思います。後の方でまた同じような質問をされた方いるんですが、なんていうか、こういうとこばっかり気にして覚えてたら英語使えなくなってしまうなっていうふうに感じる項目があまりにも多くて、私ちょっと去年のちょうど今頃高校生向けの参考書を書いている時、いろいろ大学入試用の文法の参考書を見たんですけど、非常に驚いた経験がありますんで、ちょっとチューリップさん大学入試対策をやられている ていうことなので、まあ、もし高校生であればそれは仕方がないことで、大学入試でこういう問題出るからそれはやらなきゃいけないから、あの、なんて言いますか、必要悪というか、あの、やっていただいて、いや、まあ、あの、そのまま続けていただき、あの、いただいていいんですが、もし TOEIC でリーディングセクションで点を伸ばしたいから大学入試対策のものをやっているっていうのであれば、やめた方がいいと思います。質問に、お答えしますね。誤りが1箇所あります。番号を正し、番号を答え正しく直しなさい。By 8 o'clock, no decision being, no decision having been made. あの、今ここディシジョンになってますよね。ディシジョンとメイドの間には、メイクの間には受け身の関係がありますよね。人がディシジョンをメイクするんだから、ディシジョンは人によってメイクされる。なんで、no decision having been made. been, having been made です。違ってるとこは、2で、で、受け身にするというのがこの問題のポイントです。各文の括弧の中の動詞を現在分詞か過去分詞にしなさい。Keep your eyes closed. 入り系か。The girl kept her eyes closed and breathed deeply. The girl breathed deeply with her eyes closed. という問題があったので、過去分詞にするんだと思いますが、そうですね、過去分詞にするんじゃないですかね。Keep your eyes closed? Keep your eyes closed.なんかそういうふうにやると分かんないようになっちゃった。keep your eyes closed. 過去分詞ですよね。ちょっと待ってください。過去分詞だと思いますけど、一応念のためもう一回あの調べてみますね。keep, あ、これ、こういうの調べるときって、もしあの、過去分詞にするのかな、そのままでいいのかなってし、あの、調べるとき、あの、Google を使うといい、検索方法を Google 使うといいっていう話しましたよね。あの、今私、あの、クォーテーションマークをで囲って、keep your eyes closed って入れて、サーチしてるんですが、31万件ヒットです。で、じゃあこれ ED、D を取って Keep your eyes closed だとどのぐらいかなって見ると1920です。なので、みんな closed で使ってるんだなっていうことがわかります。はい。チューリップさん、あの、もし、あの、こっちかな、どっちかなって悩んだときですね、 Google 非常に自己学習で役に立つツールなんで、ぜひ使ってください。 Rebecca came running with her eyes、 これは Shining さんです。はい、そうです。目は Close のときは受動態に考えて、 Shine のときは進行形的に考えるのですか。そうですね、あの、これは普通の文章に直して考えるといいんですが、例えばですね、Her eyes are shining って言いますよね。で、あと close の方は、Her eyes are closed というふうに、使いますんで、普通の文に直して B 動詞と一緒に使った時どうなってるのかっていうのを考えると正しい形が選べます。2番、We often hear it。これ過去分詞ですね。 It is said なんで We often hear it said にするのが正しい形です。 まあ、It said のとこいらないんですけどね。We often hear that this is the age of internationalization. または、It is often said that this is the age of information. のが、あの、hear と say と一緒に使うのって、うん、あの、redundant というか、不必要な形だと思います。各文の括弧に入る最も適切な語を選び、番号を答えなさい。はい。じゃあ番号を答えますね。The accident was caused by someone driving. 2が正解です。The workers want high pay to keep up rising prices. 4番、rising prices ですね。This is in part due to the growing demand of society. 4が正解です。The audience gave the artist a big welcome. Deeply moved. 1番 deeply moved が正解ですね。She tried to express her thanks. After a little more work, she went to bed. Pleased. 2番の pleased が正解ですね。Pleased with what she had done.ちょっと簡単に解説もしましょうかね。1番ですが、someone driving too fast、too fast。someone driving too fast はその人がドライブしてたんで、なんて言いますか。うん、なんだろうな、労働の関係があるから。でもドライブは自動車だからその時やってたっていうような進行の意味ですかね、はい、The workers want high pay to keep up with rising prices これも進行の意味ですね今この時点であの価格が伸びているで次の3番もまるっきり同じで Growing demand of society 今あのディマンドが伸びているうん、今のこの Rising Prices, Growing Demand っていうのは TOEIC でもよく出ます Deeply Moved のとこは moved と She の関係を考えて She was moved 彼女は感動したっていうような関係があるんで、まあ、これは受け身というか形容詞というか、彼女のなんて言いますか心の状態を表してるんで気持ちを表すのって結構 ED 系で使われるのが多いんですね次の Pleased なんかもそうでしたけれども Excited, Bored, Satisfied とか Puzzled, Confused とかですね ED 系って人の気持ち の状態を表すとき多いんでこれもそうですね、Deeply Moved ED 系が答えでした5番も同じような感じです Pleased with、はい、I'm pleased with the results とかそういう使い方しますよねよろしいでしょうかはいでは次いきます6番七七さん TOEIC で時間が余ったらどうしたらよいでしょうか先日の TOEIC でも15分ぐらい時間が余ったのでパート5を見直したのですが勘で選択して正解していた問題を悩みに悩んだ挙句回答を変更してしまうという愚行を犯してしまい2問も損してしまいましたちなみにこれまでの最高スコアは835点ですあ上級学習者の方ですねリーディングの問題は瞬発力で解いていくの行くので変に見直しをして考えすぎるとかえって良くないかなと時間が余ったらどうしてますかそうですね上級学習者の方なんで時間内に終わる、だと思いますけれども、うん、私は見直しをしてますで見直しのポイントは正しいところを塗ってるかどうかっていう見直しをします、なんであの問題一通り見てこの問題は B が答えだと思うけどちゃんと B が塗れているか C を選んでるけど C が濡れているかっていうのをチェックします。最近はないんですけれども、前はそのチェックをしてるとき、これ絶対 B だって分かってるのに、なぜか回答用紙の方は D を塗ってるとかですね、あるんで、おっちょこちょいな方、私みたいなおっちょこちょいな方は、チェックした方が、そういうとこチェックするのもいいかと思います。で、あとは大体それチェックするのは5分早くやって5分くらいかかるんですけども、その後は例えば品詞の問題が何問出たとか、パート7でノットの問題が何問出たとか、この問題面白いからネタにするから覚えようとか、そういうことに使ってますね。で、確かに勘でこれだなってなんかひらめいて選んだのを後でごちゃごちゃ考えて、あ、やっぱこっちにしようって変えると間違ってしまうことって多いんですよね。なので、そうですね、そういうのは変えない方がいいと思います。そんなところでよろしいでしょうか。7番、七七さん、こんにちは。これから TOEIC 勉強を始めるものです。正解一直線変えました。パート2から全くついていきません。リスニングの強化から始めたいのですが、おすすめの教材を教えてください。またどうやってリスニングを強化すればよいでしょうか。超初心者への勉強対策を教えてください。そうですね、超初心者だったら正解直線難しいですね。ウルトラ語彙力主義から始めるのがいいと思います。ウルトラ語彙力主義をやってそれでも難しいっていうのであれば、中学校の3年間の教科書をやる。でもし中学校3年間の教科書を手に入らないようでしたら、何か中学3年の間でやる英語の総まとめみたいなテキストを買って、そこから始めるのがいいと思います。リスニングは強化はリスン&リピートの練習がいいですね。リスニングの教材、一度紹介したことがあって、ゼロからスタートって書いてあるやつだったんですが、あれはちょっと難しいかな。一応おすすめの教材はあるんですけどね、超初心者だったらちょっときついと思います。前の時記事にリンクを貼っといたんですが、どこだっけな、英語ヒアリング特訓本というタイトルの本だ。はい、これが今一番最後のスレッドの一番下の方に、本のタイトル入れてきましたけれども、アルクから出てるので、ちょっとやってみるのもいいかもしれないですね。もしかしたら難しくなるかもしれません。リスニングの、強化をする方法ですけれども、そうですね、もちろんリスニングなんで聞くっていうことを大切なんですが、聞いてるだけより聞いた音を自分でも出してみるっていう練習する、リスン&リピートの練習するっていうのは非常にいいですね。その自分で音を出すことで英語の音のパターンを体でマスターすることができます。で、それによって今度聞いた時その音がスッと 理解できる、体が反応するというふうになりますんで、声に出す練習をおすすめします。で、まあ、日本語と英語音のパターンが全然違うんで、あ、そういう話も記事にしたな、一回それで記事書いたことあるんですけどね。で、その日本語と英語の音のパターンの違いをまず何て言いますか、理論的に認識して、でそれを頭で分かっただけじゃリスニングの力にならないんで、実際自分で練習してですね、体で覚えるっていうことを必要です。まあ、一回毎日ウィークリー用の記事を書いたんで、間違えた、こちらに、英語の音をマスターする音声レッスン、これ音声ファイル付きで書いたんで、まあ、ちょっとここから入っていただくのもいいかと思います。今その記事のリンク、スレッドの一番下に貼っときますね。です。もしよろしかったら、使ってください。なのでリスニング強化にリス&リピートおすすめします。8番、おじさん受験生、神崎先生こんにちは。バンドをやっていた40過ぎのおじさんですが、去年から本格的に TOEIC の勉強を始めました。将来的に英検1級の受験を考えているのですが、 TOEIC の点数が何点くらいになったら英検1級の勉強に切り替えたらいいでしょうか。また英検の受験勉強の方法を TOEIC と比較して教えてください。よろしくお願いします。そうですね、英検1級ってだいたい900以上レベルなんで、900点とか950とかくらいですかね。うん、まあ私の感覚では英検結構難しい試験なんで、まあ難しい試験でも必ずしも 100% じゃなくてもいいじゃないですか。 70% とか取れれば合格なんで、感覚的にはトイック950点ぐらいだと思うんですけどね。はい、そのぐらい取れたらもうなんかトイックは十分だと思うんで、英検1級挑戦してください。で、勉強方法は、まあ、英検の問題集やるっていうことで、英検のなんていうか問題のパターンになれることができますよね。それは非常に大事なことです。過去問をやるっていうのが一番核になる部分だと思います。で、それから英検って TOEIC にないような、ライティングですとかスピーキングもありますんで、なんて言いますか、 TOEIC から英検に切り替える際、そういうふうに TOEIC にない部分特に強化する必要ありますよね。スピーキング、ライティングの強化をするようにしてください。9番、イレブンさん、私は300点台なのですが、3、4年で900点台を目指しています。おお、すごいですね。英語初級者向けに効率の良い勉強方法はありますか？ウーゴと一直線の音声ファイルを活用していますが、それだけで730点くらいは可能ですか？可能でしょうか？効率よい学習方法、たくさん読む、リス&リピートですかね。で、ウーゴと一直線完璧に覚えたら730点余裕でいきます。860点ぐらいいくんじゃないですかね、多分。 あ、正解直線やって900点超えた、950点超えたっていう方もいらっしゃったんで、もまあ元もちろん一直線、正解直線だけで超えたっていうわけじゃないでしょうけれども、最近あの正解直線のリスン&リピート用のリスニングセクションに対応したリスン&リピート用の音声ファイル作ってますんで、それ使ってやっていただくとかなりいけると思います。あとは何か自分が楽しんでやれることを見つけるっていうのがいいと思います。キャロリンの話しましたっけ？前ブログで記事書きましたよね。キャロリンっていうアメリカの若い女性、アメリカに住んでいる、シカゴに住んでいる若い女性なんですけれども、独学で英語じゃない、日本語、アメリカに住んでいて独学で日本語を学んでいる、ですごい流暢な日本語を話す女性なんですけれども、彼女はどうやって覚えたかっていうと、モーニング娘。が好きで、そのモーニング娘。の歌を歌ったりで、あとテレビ、モーニング娘。が出ている、なんだ、テレビ番組とか見たりして覚えて、でそれってなんていうか勉強って思ってやってないんですよね。モーニング娘。が好きだから日本語に触れてる。でそれがなんていうか彼女の日本語力を高めた一番大きい要素だと思うんですけども、これだ、ちょっとこの記事また貼っときますね。なので例えば、そうですね、一番いいのはなんか好きな作家とか見つけて本、その人の本たくさん読むとかいいと思うんですけどね。あとはテレビ番組とか、好きなテレビ番組とか映画とか、映画セリフ暗記しちゃうぐらい見るとか、キャローリン、はい、リンクを貼っておきましたんで、彼女の日本語の勉強の仕方参考にしてみてください。あ、10番リサーチャー980さん、あ、先ほどお話ししましたね、コミュニティトイック、TBR コミュニティどうもありがとうございます。質問です。私はトイック初級者なのですが、パート2の10問目あたりから怪しくなってしまいます。Would you mind? not at all のような決まり文句のフレーズが載ったおすすめの参考書などあったら教えていただけないでしょうか。あ、そうですね、パート2の決まり、その決まり文句だけを載せた参考書ってないんですが、例えばウルトラ語彙力主義にも載ってますし、あと正解直線のパート2、パート3の中に入ってる中に、あのよく口語で使う表現載ってますんで、そういうのを覚えるとか、あとは、トイックの公式問題集、公式問題集のパート2、パート3、実はパート3の中にもパート2でよく出るあの決まり文句ってたくさん入ってるんですよ。あの両方とも同じ会話じゃないですか。なのでオーバーラップするとこ非常に多いですね。なのでそういうトイック対策の本っていいますか、問題集を使ってパート2、パート3の中に出てきた決まり文句覚えるのがいいと思います。それに特化した参考書っていうのはないんじゃないですかね。はい、11番さん、これはミクシー関係ですね。12番さん、神崎先生こんにちは、ラジオ お疲れ様です。先生は先日のラジオで高校生の文法参考書について知らなくてもいい、むしろ知ってると害にある文法事項が書かれているということをおっしゃっていましたが、具体的にどんな文法事項が該当するのか興味があります。 ちょっと長く3時間ぐらいこのネタで喋れるんですけども、うん、あの高校生用の受験文法参考書を見て感じたことは非常にバランスが悪いということを感じました。大事なことも書かれています、大事じゃないことも書かれています。で、大事だ大事じゃないっていうのはどういう基準で言う、あの私が大事だっていうのはどういう基準で言ってるかというと、それを知ってると役に立つ、それを知ってると英語が使えるようになるという意味です。大事じゃないっていうのはそれを知っててもそれを使う機会っていうのはほとんどない、その使われてる文法に出会うことはほとんどないっていうのです。で、大事な文法事項と大事じゃない文法事項が一緒に並んで同じように出てるんで、それ一緒に並ん、あの学ぶ側としては、あ、これって両方大事なんだなって思うじゃないですか。で、それによって混乱してしまって変なとこで変なあの文法が出てきてしまうっていうことあるんで、そういう意味で害になるというふうに、言いました。例えば今ここにフォレストってあるんですけど、総合英語、まあ、高校生用の文法の本で何が一番いいっていうと、みんなフォレストがいいって言うんですけどね、うん、例えばどこでもいいんですけど、目次で見ていきましょうか。文の種類、文系、そうですね、文系、私に言わせれば第一文系から第五文系ってなんていうか、文系を教えるっていうのは、あんまり必要ないんじゃないかなと思います。必要なのは文、英語は主語動詞の語順に来る。で、主語動詞ってきて、その動詞の意味によって、例えば run だったら I run、 私は走るで意味完結するんで何もいらないじゃないですか。でも違う動詞、例えば buy だったら bought だったら I bought an apple で、I bought、 私買っただけじゃ意味がおかしいから、意味として成り立ってないから後ろに何か必要だっていうのは、別に文型として教えなくても、その動詞の意味を知ってれば、この動詞って後ろに何か必要か必要じゃないかっていうのは、まあ、常識っていうか感覚的に分かりますよね。で、まあ、文型難しいのは何かって言ったら、第四文型とか第五文型だと思うんですけども、第四文型第五文型って使用頻度的には全然高くないじゃないですか。でも複雑なんで難易度的には高いんで、文型第一文型から第五文型まで覚えるって言った際に、第四文型、特に第五文型でつまずくっていうか、そこに集中してしまう。でもそれっていうのはあまり使わない。で、第五文型にしたって、例えばメイクの用法で、メイクはあるものをこういう状態にするっていう意味があるから、そういう形を取るっていうんで、なんて言いますか、先に文法、あ、先に文型ありきではなくて、動詞の意味によって違うんだっていうようなアプローチでいいと思います。時制もね、これ変な、使わないような、未来完了進行形とかそんなのいらないですよ。あ、未来完了進行形がさすがに出てないか。未来完了形とか、うん、過去完了進行形とか、まあそういう形は、あの文法として可能ですけれども、それを英語のまだあのレベルの高くない高校生に教えるのはいかがなものかと思います。ここまで行く前に、もっとあのよく使う現在進行形、現在完了形、現在形、あとまあ過去形、それだけ知っててできることってたくさんあるじゃないですか。で、それをたくさんやって、それがもうすごくコンフォータブルに使えるようになっ ったら行けばいい範囲であって、それを入れちゃうのってどうかなって思います。ちなみに私、過去完了形ってイギリスに行くまで知りませんでした。でその当時でイギリスに行った時って英検2級ぐらいのレベルで、日常生活に不便ない会話能力はありました。で、なんて言いますか、それって私24の時なんで、で高校生って言ったらそれより もっともっと下のレベルっていう風な私は認識をしてるんで、私が24でイギリスに行った時の英語力を基準に考えて、その時私が知らなかったのって高校生って知らないでもいいんじゃないかなっていうのがあるんで、そういう意味で、そうですね、24の時の私が知らなかった文法はいらない文法というふうに勝手に決めてます。分子構文とかいらないですね。分子構文私習ったのはケンブリッジ英検の、あのプロフィシエンシー CPE のクラスにいた時なんですけれども、それって950点超えのレベル、英検1級超えてるレベルです。でその時に、まあ、もちろん分子構文あの触れてはいたと思うんですが、あの体系的に分子構文ってこういうものなんだよっていうのを習ったのはその時のレベル で、別に分子構文知らなくても全然普通の日常生活するのに困らないですし、なのいらないなと思いますね。動名詞と分詞の違い、動名詞と現在分詞の違いを文法的に説明しなするのとか、両方とも ING でいいと思うんですけどね。なんかそういうとこをこだわってるよりももっと大事なとこあると思うんですけどね。あ、そうそうそう、 by far って最上級を使った表現、最上級を強調するのにby far を使う。 She's by far the best singer in this country。 この by far の使い方って私最近覚えたんですけど、受験生はみんな知ってるそうです。私が最近覚えたの、受験英語の中では当たり前だって、なんかすごく、それでいいのかなっていう感じしますけどね。いいんでしょうかね。仮定法いらない、仮定法ってすごい、なんていうか、もし仮にこうだったらこうじゃないですかって高度な次元の話ですよね。で、そういうのを話す状況って普通の高校生で、なんて言いますか、そのぐらいのレベルの話を英語でしたり書いたりするのってないと思うんですけど、仮定法も私はイギリスで習いました。で仮定法もね、日本の英語の文法って変な分け方してて、まあ、仮定法っていう言葉自体、私の感覚では if の文で、 if も日本の英語だ、英語の文法だと、なんだ、仮定法と条件法と分かれてるのかな。直接法と仮定法。If it rains tomorrow, we will cancel the picnic. っていうのと、If I had a lot of money, I would buy an island. これは全くなんか、直接法と仮定法と別のものみたいな分け方してますけど、なんていうか、英語では If it rains tomorrow, we will cancel the picnic って first conditional, the first conditional っていうふうに言います。で、 If I had a lot of money, I would buy an island。 これは the second conditional っていうふうに言います。 で If I had known, I would have told you. 過去の過程に反するものは third conditional っていうふうに言います。なので、なんて言いますか、 If を使った文のタイプのうちの一つなんだよっていう捉え方で、その方がよっぽど分かりやすいと思うんですけどね。結局直接法と仮定法の違いって、まあ、文法的な観点からは全然違うんですけど、意味の観点から考えたら現実的なことを言ってるか非現実的なことを言ってるかの違いであって、なんて言いますか、もしこうだったらっていうふうに言ってる、まあ、if の意味は共通してるんで、それをあえて言葉で直接法、仮定法って分けてしまうっていう捉え方、害があると思います。で、あと変な、if のところで変なの出てきたんだよな。これ、if you were to win the lottery, what would you do? Were to、これって if you won the lottery、の方が自然だと思うんですけどね、まあ、これも were to っていう形があるんで、その形を教えたいからあえてこの例文出してるとは思うんですけれども、 If you were to win the lottery, what would you do? If you won the lottery, what would you do? の方がいいと思います。あとこれちょっと違ってんじゃないかなと思うのも、日本の英語の文法の教科書ってのはこれでいいのかなっていうのは結構あるんですけれども、 Should there be an earthquake, this bookshelf would fall forward. これ should のインバージョンって私の考え方でファーストコンディショナルで、 Should you have any question, please ask me. Should you have any problem, please contact me.っていうのをビジネス英語 TOEIC なんかでもよく出ますけれども、それっていうのは仮定法、まあ、この言い方で言えば仮定法じゃなくて直接法、ファーストコンディショナルです。でもフォレストではセカンドコンディショナルに入ってるんで、どうなんでしょうねというような感じで、話はつきませんが、つきないんですが、これいらないいらないいらないっていうのがいっぱいあって、need が助動詞なんか知りませんでした。needn't っていうのはよくまあ聞きますけども、I need not go。I don't need to go のが自然だと思うんですけどね。なので、そういうふうにむしろ知っていると害になるような文法事項、エンドレスであります。はい、ありがとうございました。13番さんはミクシーですね、はい、14番さんゲンさん、全くの初心者です。正解直線ちょっと難しめで困っています。正解直線を始める前に勉強できる教材ってありますか？ウルトラ語彙力主義、ウルトラ語彙力主義をおすすめします。で、TOEIC の前にまず基本的な、もっと英語の本当の基本からっていう方は、中学校3年間で習う文法、語彙、語法から始めるのがいいと思います。あ、これですね、15番さん、ミクシーは見れる人と見れない人がいますということでしたが、もしミクシー見たいんだけど見れないっていう方は、私のブログのコメント欄に連絡先を残していただければご招待いたします。16番七志さん、これも、ミクシー関係ですね。私は広めていただけたら嬉しいです。17番ジュンさん、英検の学習書を書かれる予定はないんでしょうか。神崎さんの TOEIC 模擬本には大変お世話になっていますが、900点を突破したので現在英検1級の勉強中です。こちらは某社のほぼ独占状態で、内容価格とも TOEIC 関連よりかなり、あれ、値段も高いですか。いや、ちょっと値段までチェックではいないんですが、まあそうですね、オーブン社さんがたくさん出ていますよね、出していますよね。なので うん、英検用の学習書を書く予定はございません。はい、いつも私の方を使っていただいてありがとうございます。18番七七さん、英検はオープン社の支配下ですから、やがて数ある資格のうち一つ成り下がる運命です。永久資格を撤廃したら生き残るでしょう。はい、うん、まあ英検もそうですね、スピーキング面接の試験があるんで、それっていうのはすごくいいところだと思います。で、あと英検と TOEIC を比べて英検の方が優れているなっていうのを感じるのは、級が分かれているって、なんていうか、テストをやる側にしたらすごい手間がかかることで、毎回別々の、あれ何種類あるんですか、7レベルぐらいありますか、の別7種類8種類別のテストを作って会場を用意して、でそれをオーガナイズするっていうのはすごく手間暇かけることで、その手間暇かけてテストをオーガナイズなされてるっていうのは英検さんすごいところだなと、頭が下がる思いがします。でレベル分けされてていいっていうのはどういうことかというと、このレベルの人はこれを知ってるべきだっていうのが範囲が決まってますんで、そのレベルの人に合った問題だけ作ればいい、でそのレベルを受ける人はそのレベルに合ったことだけ学べばいい、 でそれは非常に学習者の立場に立ったら、学習のことを考えたら非常にいいことです。 TOEIC の悪いところは、初心者から上級者まで全部同じ試験を受けるじゃないですか。で初心者から上級者までに対応したものなんで、ちょっとこれは初級者には難しすぎるなっていう問題も入っていて、練習問題やる際そういうのもやんなきゃいけないんで、なんだこれ全然わかんないっていう風になってしまいますよね。なのでそういった意味で、学習者の立場に立ったら、学習者の立場というか英語学習という観点から見たら、 TOEIC より英検の方が優れています。来週英検テストでしたっけ、英検受ける方ぜひ頑張ってください。19番リサーチャー98さん、ミクシー関係ですね、はい、20番七七さんもミクシー関係です。21番広島前田さん本人に勝手にミキシー、これもミクシーですか、はい、ミクシーコミュありますんで、ミクシー入っている方は見てください。ミクシー入りたい方は私に連絡いただければご招待いたします。イレブンさん、今回の課題曲は私の好きな曲の一つです。ぜひ歌詞を訳して文法を解説していただけれたら嬉しいです。よろしくお願いします。いや歌詞ね、すごくいい歌詞なんですけども、ウィキペディアのバス読んでいただけましたか。ジョン・レノンの言葉が書いてあったんですけども、何て書いてあったかな、 One of the best lyrics I've ever written、 歌詞で彼が作った中で一番いいって自分も認めたぐらいで、非常にいい歌詞なんで、それ訳しちゃうとせっかくの歌詞の良さが消えてしまうんですよね。で文法の解説の、なんか日本語に訳したり文法を論理的に考えたりって、なんて言いますか、その歌詞が持っているそのままの良さっていうのを殺しちゃうことになるんで、あまりおすすめはしません。まあ意味はもちろん、歌詞の中で分かんない意味、単語あったり意味調べるっていうのはいいことなんですけれども、なんていうか、歌の持っているそのままの美しさといいますか、それ自体の良さをそのまま英語のまま感じるっていうの、非常にいいことだと思いますんで、あえて訳と文法解説はしませんというか、はい、音の練習がメイン、音の練習をメインにしたいと思います。 23番新東京トミーさん、神崎先生こんにちは。1点質問させてください。私も今度のテストでバナナを食べようと思っています。ところでくらない質問になっちゃいますが、バナナって買うブランドとかあるんでしょうか。最近近くのスーパーに行ったら結構トーイック本と一緒で種類がいろいろあるんですね。まだまだ青いのとかありし、よし、もしよかったら教えてください。あ、味的に美味しいなと思うのはスイーティオ、スイーティオ甘くて美味しいですよ。結構どこでもあるんじゃないですかね。私は神奈川に住んでるんですけど、神奈川県では広く出回っています。あとは、まあでも私はよく買うのは有機栽培の買うんですけども、あの私結構健康オタクで、野菜とか果物って有機栽培とか無農薬とか書いてあると買っちゃう方で、最近三浦に引っ越してから近くにスーパーがなくて不便になったんで、生協の1週間に1回配達してもらうのを始めたんですけどね。それであるのはペルーの無農薬バナナっていうのがあって、5本で、昨日も来たな、5本か6本入ってて298円かな。まあ値段はちょっと高いと思うんですが、スイーティオだったら100円安い、ですけど、味的にはスイーティオの方が美味しいかな。でもなんか無農薬って書いてあると買ってしまいます。はい、今日もちなみに朝バナナ食べました。そんなところでよろしいですかね。24番大阪人さん、神崎先生前回質問にお答えありがとうございます。放送は夜でなく昼だったんですね、失礼しましたとか言いながらリアルタイムで聞けないので録音をよろしくお願いします。録音今してます、大丈夫です。終わったらアップします。以下質問です。この前あるTOEIC講師のブログを見ていたら、TOEIC のパート3、4は設問を先読みせず解くのが理想だという胸の質問が、コメントがありました。先生のレベルで TOEIC パート3、4の設問を先読みせずに解くとリスニング満点を取得できるのでしょうか。また設問の先読みをしないのが理想とお考えでしょうか。前回 BBC レディオ4の紹介ありがとうございました。今聞いています。このコメント非常に考えさせられると言いますか、いいコメントありがとうございます。中村エッセンスの中村先生って、私の、なんていうか TOEIC の師匠と言いますか、池袋のエッセンスイングリッシュスクールを経営してる人で、私もそこで非常勤で働き始めてから TOEIC 毎回受けるようになって、 TOEIC の授業を自分で教える機会をいただいたり、また中村先生とか花田先生の授業とか見る機会をいただいたり、TOEIC みんなで受けに行って、その後 TOEIC ミーティングやったりっていうのをエッセンスで全部してきて、今私が TOEIC 満点で本も書いたりブログをやったりで、なんか偉そうに TOEIC のこと話したりできるのは全部中村先生のおかげで、なんていうか、私の師匠です、で彼が言ってたのは先読みしないんだよねって言ってて、あ、そうなんだってすごい驚いたんですけど、今度しないでやってみようかなと思って、先読みすることの利点っていうのは、私本とかブログとかで何回も言ってますよね。先読みすることで聞く時の焦点が絞れるっていうのと、先読みすることで質問を読むことで質問中の語句からこれから聞く会話とかショートトークの内容を予想する手がかりが得られる。だから質問大事だよ。で、質問先読みしてないと全部覚えてなきゃいけないんで、ちょっとそれは無理で、フォーカスして絞れてないと全部あやふやな記憶なんで答えられない。だから先読みっていうのを進めてるんですけど、先読みをして先ってやることのマイナスの部分も実はあるっていうことに気がついてというか、マイナスの部分も ありまして、それは慌ただしい、落ち着いて聞けない、で先で行ってすごくなんていうか追われた状態でやってるって精神的に良くないですよね。でそういった状態なんで、本来もうちょっとリラックスしてじっくり聞いたら聞けてるものも聞き逃してしまってるっていうのあるんじゃないかなっていうのを思ったりもします。でそれから先読みして答えとなる情報ないかなっていう風な状態で聞いていて、答えとなる情報が出てくると、あこれだってそこで反応してしまって、反応した瞬間に自分の意識が会話とかショートトーク流れている一番大事な部分からそがれてしまう、実際それは私に前回の試験、私自身に起こったことなんですが、なんでそういうのを全部もうやらないことにして、ベンと構えてもう先読みしないで、流れてる間はもうその流れてるものに質問する、で質問が読まれるとき、読み上げられるとき一緒に音と一緒に読んで8秒で選択肢選んでっていうやり方でやったらどうなのかなっていう疑問が湧いて、ちょっとそれ調べたいなって思いました。なので次回のテスト、6月のテスト、あと2週間後3週間後、あれ今日17日なんで3週間後にありますよね。6月29日のテストでは先読み全くしないやり方でちょっと挑戦してみようかと思います。その方がそこ今流れてるものに集中できる、今に集中できる、なんか禅ブッディズムみたいでいいじゃないですか。ちょっとそのやり方で今度やってみようかと思います。25番さんや、非常に25番さん、なんて言いますか、優しい質問ありがとうございます。そうですよね、リサーチャー9980さん、せっかく、コミュニティ立ち上げてくださったんで、活かしていきたいと思います。ありがとうございました。27番、のぶさん、神崎先生こんにちは、今日はラジオを聞けないのでぜひ録音をお願いします。はい、今日はしていますご安心ください。正解一直線のパート2が1週間かけてようやく全問正解できるようになりました。あ、素晴らしいですね。音声ファイルのリスン&リピートと間違った問題の音読筆写の効果ができま、が出ました。あ、音読筆写、ノブさんやられてるんですけれども、音読筆写というのは簡単に説明しますと、声に出すっていう練習をしながら手でも書く、で手で書くことでよりなんて言いますか、細かいとこまで神経がいくっていうのと、手に書くことで違った種類の刺激が脳に伝わってよく記憶するっていう効果がある。私自身は実はやったことないんですが、音読筆写の効果いろんなところで言われていまして、実際ノブさんは、私は実はスカイプで、お話ししたことがあるんですけれども、彼自分でやってみて、音読筆写をやった時とやっていない時で覚える記憶に定着する率が全然違うっていうことをおっしゃっていました。なのでノブさんの実証済みの方法です。皆さんもぜひ試してみてください。まあ、ちょっと書かなきゃいけないんで時間がかかりますし、っていうのはあるんですけれども、そういった手間をかけることでより記憶に残る量が多くなったら、最終的には効率はいいんじゃないでしょう。そこで新統一テスト実力診断模試のパート2をやったところ、正解は15問でした。470点レベルの問題、 12問中8問の正解でした。今の実力通りの結果だと思います。はい、ありがとうございます。聞いたことのあるフレーズは対応できるのですが、初めて聞くフレーズはどうしてもなんだっけと感じになってしまいます。選択文を聞いても回答に悩んでしまいます。こういった場合の対処法またはいい英語法はありますでしょうか。これはもっともなことで、初めて聞くフレーズだったら理解できないですよね。もしそれが慣用的に使われていたら理解のしようがありません。でそれを克服するためにはたくさん英語に触れるっていうことです。そうしたら初めて聞くフレーズが少なくなるじゃないですか。たくさん英語に触れていれば、知ってるフレーズが増えれば、その知ってるフレーズが出てくる可能性が高まりますんで、たくさん英語に触れるっていうのがいい勉強方法だと思います。はい、よろしいでしょうか。28番、 K さん、ウルトラ語彙力主義ユニット16の例文。 A meeting was called for the purpose of electing a new leader とありますが、会議が招集されたの意味の called for と for the purpose for electing で、 for はどちらについているのかと考えるのか、本では for the purpose of ing の紹介でしたが、音声レッスンでは call for が TOEIC に出てくると紹介されて分からなくなりました。あ、すいません。コンフューズさせてしまいましたね。ですね、この文章の中では a meeting was called で切れていて、 for the purpose of electing a new leader for the purpose of、 ここのそれで一つの塊になっています。で、called for っていうのは、またこれはフレーザルバーブでまた別のもので、この文章ではこの使い方ではないです。でも call for も大事なんで、ぜひ覚えておいてください。順序が逆になりますが、サポートページ音声レッスン非常に役立ちます。これからもよろしくお願いします。ご利用いただきありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。29番、コロさん、コロケーションを身につけるのはどうしたらいいでしょうか。コロケーションを知っているとパート5が対策になると思いますが。そうですね、まさにそうですね。コロケーションを知っているとパート5対策になります。コロケーションを覚えるためには文ごと覚えるっていうのがいいですね。コロケーションって語の組み合わせなんで、単語をバラバラに覚えてたらダメですよね。あとは歌の歌詞とかで覚えると、そのコロケーションが入った歌詞とかあると覚えますよね。はい、例文をそのまま覚えるというやり方をおすすめします。30番、ホタロウさん、H ホタロウじゃなかったんですね、失礼いたしました。ホタロウさん、いつもコメントありがとうございます。そもそもなぜ Any Question というラジオを無償でなされるんですか。毎週どうもありがとうございます。神崎先生にとって TBR ファミリーとは何ですか。僕も一員なんですかね。無償でやる理由は、やってくださいっていう質問ありましたよね。リクエストがあったんで、イレブンさんだったかな、イレブンさんが毎週やってくださいみたいの書いて、でマーチさんだと思うんですが、確かマーチさんがぜひそうしてくださいみたいなコメントを書いてくださったんで、いや前々から定期的にできたらいいなというふうには思ってたんですけど、なかなか、ちょっと実行には移せなかったんで、そうですね、なんていうか、そういう後押しを得てやることにしました。ラジオを無償でできるっていいですよね。まあ一回このラジオができるのは以下の方々のお礼ですっていう お礼の記事を出したことがあるんですが、どこだっけな。ラジオが無償でできるのはこの方たちのお礼ですっていう、なんていうので出したかな。Words of Thanks っていうタイトルかな。あ、あったあった。あれおかしいな。タイトルだとダメなのか。まあ一度Words of Thanks っていう記事を書いて、私が TOEIC ブリッツレディオできるのはこの方々のおかげですっていうサイトを4つ紹介した記事書いたことがあって、今その記事のスレッド貼っときますね。あれ、はい、今今書き込みしたんで、今出てる書き込みの一番下のところにあるリンク行っていただくとその記事が出るんですけれども、一番初めにラジオをやろうと思ったきっかけは、ニキュヨク企画というブログがあるんですが、まあ、ちょっと名前すごい名前であれなんですけどね、私のすごい、ニキュヨク企画とヌメリは、なんていうか、まあ、両方とも下ネタが多いんで、ちょっと下ネタ苦手な方はあれなんですけども、ブログのテキストブログで記事になって文章の量すごい多いブログなんですけれども、なんて言いますか、文章のレベルが文学の域に達してるなというふうにいつも感じて、まあお笑い系なんですけれども完成度がすごく高いくて、尊敬してしまうブログで、で肉欲企画の肉欲さんが肉欲ラジオっていうのをもう2年ぐらい前からやっていて、実は昨日の夜もやっていて、昨日のはすごい良かったですね。9時からやっていて、もう一人でずっと喋ってて、朝3時まで聞いてたんですけど終わる気配がなかったんで、もうちょっとそこ3時過ぎ寝てしまったん、3時で切って寝てしまったんですけども、でそれを肉欲ラジオ2年ぐらい前聞いていて、リンク貼ってあって、そこ行って音声流れて、でこういったスレッド掲示板も立てて、そこでメッセージ入れられる、で聞いてるリスナーの方とインタラクティブにできてるっていうのを見て、あ、これこういうことできるんだ、すごいなと思って、まあ肉欲さん自体もすごい方で、喋りもうまいですし内容も面白くて、それ聞く自体もすごい感動したんですが、そのなんていうかラジオとスレッドのシステムもですね、あ、こういうことできるんだなっていうのを、初めてそこで知って、あ、これは何か使えるなっていうふうに思ってやろうなと思って、でその頃ちょうど J さんと一緒にテンプルで授業を取っていて、あの頃ちょうどテスティングのクラス取ってたのかな、ボキャブラリーのクラスか、あ、じゃあ2年前じゃないな、去年かな、 で、J さんにこういうのできるんだよ、なんか今度これなんかトイックのテスト終わった後のテスト公表これ使えんじゃないのみたいな話をしていて、で前田さんにその後会った時前田さんにもそういう話をして、あじゃあやりましょうやりましょうって言ってたんですけど、なかなか忙しくて実現しなくて、初めてラジオやったのは今年になってからですね、はい、で、うん、そのラジオをやるにあたってあれで肉欲さんやってたけどあれってどうやってやるのかなっていろいろ調べていったら、頭に来た .com さんとかのサイトにを見つけてすごい詳しく説明してあるんですよね。で全部その説明も無料ですし、あと感動的なのは ネットラジ、これはまあ今はライブドアが運営してるんですが、ネットラジというところ無料でなんていうかラジオ、今皆さん聞いているこのラジオのサーバー無料で提供している。でそれに必要なソフト、今使ってるのは私使ってるのは、ネットラジレボリューションという、シャオシコウさんが作った、名古屋の名城大学の大学生の方、まだ若い19とか20歳とかそのぐらいの方なんですけれども、作ったのを作った放送用のプログラム無料で配布していただいたのを使ってやっています。なのでなんかみんな無料でなんて言いますか、ネットラジレボリューション、シャオシコウさんにしても頭に来た .com さんにしても無料でやってるのっていいなと思って、うん、私も何かそういうなんて言いますか、お金のためじゃなくてできたらいいなと、その人たちに触発されたというところもありますね。はい。どこだっけな。あとは TBR ファミリー、私は僕も一人なんですかねっていうのですが、TBR ファミリーはこれはまさまささんが言ってるんですよね。まさまささんのブログで、多分やってるんだと思うんですけれども、うん、ほうたろうさんもまさまささんのブログに書き込みとかしてらっしゃるんで、TBR ファミリーの一員だと思います。私が別にあなたは TBR ファミリーの一員ですっていう、なんていうか認定をしているとかそういうわけではないので、はい、TBR ファミリーの方々、ラジオブログと盛り上げていただいていつも感謝しております。ありがとうございます。21番、シャーさん、こんにちは。いつも私の質問に回答いただきありがとうございます。 IP テストに関しての質問です。一般の人が受けられる IP テストはありますでしょうか。公開テストへの調整として受けたいのです。もしご存知であれば検索方法など教えてください。一般の人が受けられる IP テストはないです。で、例えばエッセンスだったらエッセンスの生徒に対して受けられる。受けられる。エッセンスの生徒だったら受けられるとか、うん、あと学校とか会社単位でその自分の会社の従業員、学校 の生徒に受けさせるっていうのが IP テストの趣旨なんで、一般の人はどこかに申し込んで受けるっていうのはおそらくないと思います。もしシャアさん学生さんでしたら生協で IP テスト、なんていうんだ、カレッジトイックだったかな、そういった生協に行って申し込んでやるようなのはありますけども、一般向けの私が知る範囲ではありません。はい。トイカ101さん、23番、 新東京都民さんの質問に対して、神崎先生がバナナに関して特に意見がない場合、参考意見として聞いてください。プリカモモワンさん、援護射撃ありがとうございます。バナナは栽培されている土地の高度が高くなるにつれ甘く濃く値段も高くなります。ああそうなんだ。ですから甘く濃厚な味がお好みで、脳の栄養となる糖分をたくさん補給した場合は高知のバナナ、ブランドで言えばよくファンシーバナナとして売られているの、ああファンシーバナナですか、が良いのではないでしょうか。個人的には中高地産の住友商事バナーシュも好きです。あ、ちょっと試したことないですね。ベルマークついてます。はい、バナナって安いと感動してしまうような5本で10問みたいなバナナは軽い味ですが、TOEIC受験には力不足かと思います。はい、貴重な情報ありがとうございます。ところで神崎先生、以前の放送で私が速聴ソフトで直腸直腸を買ったので長放送、長話みたいに放送がないこと、どんとこいですという私のコメントが意味不明であったようなので、補足させてください。その真意は、皆さんがリスニング向上のためにお使いになっている速聴ソフトを私も手に入れました。そしてそれを TBR の再放送を聞くのに使っています。木野前田さんの長い音声セミナーや長い TBR の放送の対策として速聴ソフトで速度を上げにして聞いているのです。皆様もお試しになってはいかがでしょうか。あ、そういうこともできるんですよね。そうですよね、なかなか長いのって聞くのあれですよね。私も木野前田さんの音声ファイルとか結構ダウンロードしてあるんですけれども、なかなか長いの最初から最後まで聞いている時間ないんで、はい、そういう速聴ソフトあると便利だと思います。33番さん、あ、接続状態ご報告ありがとうございます。35番さん、ナイさん、神崎先生こんにちは。先日は私の質問をブログで取り入れていただきありがとうございました。質問ですが、 TOEIC の公開テストと IP テストの点数の価値について先生の見解をお願いします。広前田先生はブログでマークミスがなければ両方とも TOEIC における実力とおっしゃっていました。神崎先生はどうお考えでしょうか。よろしくお願いします。TOEIC の公開テストと IP テストで平均点は IP の方がだいぶ低いです。目に見えて低いです。で、だから IP の方が難しいとか IP の方が点が低くなるっていうふうに考える方もいらっしゃるんですが、私が思うのは、それは IP 受験者が真剣に受けてないからかなというふうに思うんですよね。 IP って受けるのって企業単位で会社の従業員全員に IP テストを受けさせるとか、そういうやり方をやってるところが多くって、で、別に TOEIC なんか興味ない、 TOEIC なんか受けたくない、英語の勉強なんか全然したことないっていう人も会社で全員強制的に受けさせるから受ける。で、その人たち当然点数低いですよね。そういうデータが入ってるんで平均点が低いっていう結果になってると思います。なので、自分、前田さんが言ってるように、同じ数であれば同じ点が出ると思います。ちなみに私自身 IP テスト3回受けたかな、うん、今まで46回受けたうち IP テスト3回受けて、うん、あ、でもちょっと点悪かったか確か、あ、記録残ってますんでちょっと記録を調べてみますね。パソコンの中に入れてあるんですけど、あった、 TOEIC 2回エッセンスで受けて、1回ラドっていうのは、まあ今はない英会話学校なんですが、そこで1回受けて、確か970とか965とかそのぐらいの点だったと思います。あった、 IP テストを受けたのは、私が受けたのは2001年の 7月に受けて970点、2002年の1月に受けて975点で、2003年の2月に受けて965点、なんでまあちょっと悪いのかな。なんか IP テストって試験会場が正式な会場じゃないじゃないですか。例えばエッセンスだったらエッセンスの教室、ラドだったらなんかいつもコンピューターの授業で使っているようなところでやってたんですけども、なんでそういう状況だとちょっとやっぱり気合が入んないのかなっていうのもあると思います。トイック会場って気合入るじゃないですか。うん、まあ、周りいろいろな人がいて、薄着の女性がいて気が散るとかのもあるかもしれないんですけども、なんかでもほら試験会場に行って独特の雰囲気ってありますよね。シーボの日記、シーボさんの受験記、2つか3つ前の記事で書いてありましたけれども、試験会場行ったらその場の雰囲気ですごくやる気が盛り上がったっていうのすごいあると思うんですよ。で IP テストにはそれがない、だからなんていうか正解率低いんじゃないですかね。同じ数マークできたら点は同じに出ると思います。36番ナイスさん、この35の私の質問は今回の問い関係ないでした、スルーしていただいて構いません。あ、いえいえいえ、貴重な質問ありがとうございます。で昨日の肉欲ラジオを聞いてて思ったんですけど、なんか書き込みするって結構勇気いりますよね。なかなかなんかくだらないことを書いたら変に思われるとか、人も見るじゃないですか。なんですごく緊張して書き込み、したんで、皆さん書き込みしてくれる方本当にありがたいなと思って、はい、どうもありがとうございます。これは私ですね。39番イレブンさん、何度も試しているんですが、アクセスしようとするとパソコンが重くなってなかなか動きません。今回は聞くの諦めます。録音ファイルのアップを早めにお願いします。ああそうですか。ビスタだと相性悪いのかな。でも聞く方は関係ないか。私放送用にネトラジレボリューションっていうラジオ放送用のソフトを入れてるんですが、それは XP と相性がいいんだけど、ビスタとは何かいろいろ、なんだったっけな、音量の調整かな、何かで、ビスタによる不具合があって、それを解決するのが結構複雑でというようなことを、頭に来た .com さんのところで説明してあるのを読んだことがあります。パソコン普通に聞く場合はどうですかね。イレブンさん、ビスタをお使いでしょうか。あと私はビスタの方では試したことないな。いや最近ネットラジオ放送用にパソコン買いまして、まあ、それ、ビスタ買っちゃったんですけど、でそれは放送用には問題ないんですが、スカイプやろうとしたらうまくできなかったですね。ちょっと iTunes 入れてないんで。これって放送を聞くのって皆さん iTunes 立ち上がってますか？私は iTunes を立ち上げて聞いてるんですが、というか、自然に iTunes が立ち上がるんですが、イレブンさんもしかして iTunes 入ってないんでしたら iTunes を入れてやってみるのもいいのかな？すいません、ちょっとテクニカルなことは分かりかねます。44番、マーさん、神崎先生おはようございます。TOEIC 受験中の親父です。 私も BBC をよく利用しています。どうしてもレディオ1やレディオ2に走ってしまう根性なしです。おかげで親父のくせに最近 UK チャートを全て網羅してしまいます。あ、いいんじゃないですかね。レディオ1、レディオ2、音楽のでしょうか、ですよね。そういう自分の好きなので、レディオ1、レディオ2で音楽が聴きたいからかけるっていうのが非常にいいと思います。私はレディオ4が好きで、いつもレディオ4、を聴いています。またワールドサービス中にも民営妨害レベルの素晴らしい教材がゴロゴロあります。そうですよね、はい。トーイック必須の花子おばさんの声に似てる人もいますか。あ、そうですか。そうですよね。ワールドサービスのラーニングイングリッシュのサイト、あれ前紹介しましたっけ。あれなんか本当民業妨害レベルですよね。ワールドサービスラーニングイングリッシュ、もう一度貼っときますね。これは素晴らしい。こういうの無料でやられてる、いや、こういうの無料で提供してくれてるってすごいなんか便利な世の中になったというか。あれ消えちゃった。これか。はい、皆さんも、無料のツールぜひ使ってください。BBC Learning English。 あ、もうこんな時間か。そろそろでも歌いきましょうか。53番、あれどこだっけ。あ、53番じゃない、まだあった。すいません。あ、はい、44番マーさんのところ戻ります。TOEIC とはちょっと離れるのですが、一つ教えてください。英作文に役立つ参考書をご紹介ください。 よろしくお願いします。私 TOEFL を3年前の夏に受けたんですが、その時使ったの、TOEFL のエッセイ用なんですが、もしトーフル受けるんでしたらそれおすすめです。どっかに紹介したんだよな。紹介したかな。How to write TOEFL essay とかなんかそんなんだったんですが、トーフル、そういえば常野さんと受ける、常野さんに受ける約束し、私も受けますとか約束したんですけどね、受けてないな。受けなきゃいけない。あれ、トーフル、あった。How to write トーフルエッセイ、リンク貼ってあるページいくつかあるんですが、あ、これがいいかな。これ日向先生のライティング記事。あ、違うわ、これないや、ダメだ。あ、まあいいや、これこのまま貼っときましょう。ここそうだ、このまま貼ればいいんだ。これ今貼ったリンクいくと、多分私のブログ内のTOEFL関係の 記事に全部行くんですけれども、その中にリンクが貼ってある How to write TOEFL essay、肉欲ラジオ現在放送中なんだ。あ、そうなんですか。そうですか。すごい、昨日の、マジで何時間やってんだろう。心配になってきちゃうな。はい、はあ、すごいな。あれ、今どこまで行ったっけ、どこまで来ましたか。あれ、あ、はい、44番さんでしたね。45番さん、7さん、イングリッシュグラマーユース和訳版がマーフィーのケンブリッジ英文法という名で出ています。中身を見たことないので英語版と比べてどうか分かりませんが。あ、そうですか、ありがとうございます。そうですね、まあそれも、まあ、そういうのも最近ありますよね。できれば英語を英語で何か説明してあるのを、この英語自分が理解して分かってやろうっていう、そういう姿勢、皆さん、なんて言いますか、そういう姿勢で英語を望んでいただきたいっていうのもあります。49番、神崎先生、いつもありがとうございます。先ほど英語ヒアリング特訓本のお話が出ましたのでお聞きしたいのですが、前々回の TBR の際にこの本のお話が出たと思うんですが、実際に本屋さんで見たところ少々硬い気がしたので購入を保留しました。私は TOEIC 中級レベルなのですが、他におすすめの本はございますでしょうか、よろしくお願いします。そうですね、確かにおっしゃる通り硬い本です。中級レベル、リスニング、まああとはなんていうか普通の本で、なんだ、聞いてみる、普通の本でやってみるっていうのもいいんじゃないですかね。ちょっとすいません、休憩ちょっといただきます。アクロスダユニバースかけようかな。アクロスダユニバースをどうぞお聞きください。あれ、ない、あれ、さっきやってたの、ちょっと瓦に行ってきます。アクロスユニバース GO、 あれ、ダメだ、あとでこれ歌もちょっと軽く練習しますんで、出るかな、あれ、出ないな、
call me on and on across the universe, thoughts meander like a restless swim inside a letterbox. They tumble blind as they make their way across the universe. Like Ruth David. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jackaroo.
はい、では50番からいきますね。50番、七七さん。トイックやその問題集にはパート1のモノクロームの写真をたくさん載せていますが、あんな写真はどっから見つけてくるのでしょうか。うん、私がトイック本を作る場合は、うん、今もちょうど1個作ってるんですが、段はインターネットのコピーライトフリーのところから撮ってきたりしてますよね。あとはまあ、なかなかいい写真、トイックっぽいの見つけるのって難しいんで、自分で撮ったりもします。ちなみに、ウルトラ語彙力主義に載っている写真10枚は1枚を除き全部私が撮りました。これを撮るためにデジカメ買いましたからね。3万円ぐらいした、2万円、ユニット5のニューヨークの写真はこれニューヨークなんですが、それ以外の写真は全部、私撮りました。ユニット1はこれマルコムって言って一緒に働いてた同僚で、2番はこれラドで働いてて安代さんとタミさんに出演をいただいて、ユニット3はこれあれだな、狛江の小田急線の脇にある多摩川沿いの、マンションですね。という感じで私が自分で撮りました。受け狙いの1枚ぐらい、撮影の時出演者の人にもっと黒い表情でとか表情でとか演技指導が出てるんですかね。いや、なんか出てないと思いますよ。すごいなんか自然に本当の写真使ってるんじゃないですかね。実際のトーイックでは1枚ぐらい受け狙いの写真を混ぜてもいいのにと思ってしまいます。受け狙いの写真じゃないんですが、文章の方が受け狙いっていうか、いや向こうは受け狙いで作ってるじゃないと思うんですけど、なんか笑っちゃうような文章出るのがあります。なんだっけな、この間まさまささんがラジオの時言ってたな、パート1でまさまささん何でしたっけ。まさまささん聞いてたら書いてくれたらありがたいです。窓拭きしてる写真かなんかで、なんかこれは笑いましたよって、受けますよって言ってたのが一個あったんですけどね。はい、51番 K さん、文法本について一言。新トーイックテスト中学園文法で600点、小石優子著歩くがいいですよ。ヒロ前田先生のブログで紹介されてたのでやってみましたが、中学英文法でここまでトーイックが解けるのかと驚きました。トーイックは難しくない、難問奇問は出ない、スピード30秒以内で解くが大事だということがよくわかります。それをやってからウルトラ語彙力主義正解直線をやるといいと思います。貴重な情報ありがとうございます。そうですね、この あ、この方出るとこだけっていうのも書いてましたよね、小石優子さん。ちょっと私は両方とも、まあ、本屋でちょっと手に取ったぐらいはあるんですが、出るとこだけは割と薄くてとっつきやすいのでした。 こちらは中学英文法でというところですけれども、そうですね、中学英文法で、あの文法はTOEIC本当に実用的なのばっかりになって、まあ、そういった意味じゃ、あのさっき話してた 大学入試用 の中に入ってる文法英語なんか全然出ないですよ、なので中学の本当基本的な英文法を抑えてれば、あの9割は TOEIC で出る文法の9割はカバーできますんで、これなんか良さそうですね。新TOEIC テスト中学英文法、英文法で600点、中学英文法やが完璧で、あと語彙力があれば私は900点いけると思います。はい、Kさんありがとうございました。53番、ハマーさん、今日も楽しく聞かせていただいております。午後から仕事などで最後まで聞けないかもしれないのですが、ギリギリまで聞きます。ありがとうございます。神崎先生が TBR をやられているのはきっと楽しいからだと思います。あ、まあ、あ、そうですね、楽しんでやってます。やって楽しいことが人の役に立つのだから最高ですね。 ありがとうございます。文法の話良かったです。 ありがとうございます。僕の英語学習の開始のきっかけとなった大西博人先生のおっしゃっていられることと神崎先生とおっしゃっていることが、切り口こそ違っていらっしゃいますが同じであることが嬉しいです。あ、私もそれを聞けて非常に嬉しいです。神崎先生が文系なんていらないとおっしゃっていましたが、そのあたりについては先週出た英語で喋らないとの春秋合併号の大西先生の特集で優しく丁寧に解説されています。
あ、そうなんですか。
じゃあちょっと、私も買ってみます。追伸、 IP テストを受験したことがないのですが、川広さんが IP テストを一般受験されていた気がします。違っていたら申し訳ないのですが。あ、そうですか。もしかしたら IP テスト一般受験できるのかもしれません。私はちょっとすいません。当たり前だのクラッカーさん、54番、当たり前だのクラッカーさん、 TOEIC の IP テストは留学ジャーナルさんが一般の人向けにやっています。ああ、そうですか。ネットに申し込みができます。あ、貴重な情報ありがとうございます。あれ、これって前田さんですか、ヒロ前田さん。あ、当たり前だのクラッカーさん。まあ、いずれにしてもありがとうございます。55番、ナイさん、話題の TOEIC栄養対策ですが、チョコはどうなんでしょうか。糖分は含まれていますし、栄養補給も良いと考えたことが、聞いたことがあります。あ、チョコ、私実はチョコホリックで食べ出すと止まらないんですが、うん、あ、前食べてたな、そういえば。昔私TOEIC の前チョコ食べてましたよ。っていうか、うん、昔あのイギリスにいる時から試験の前チョコ食べるのが習慣だったんですが、最近はあのバナナに切り替えたんでチョコやめました。うん、チョコよりもなんかバナナの方が効くかなっていう気がしますが、うん、チョコもいいです。57番、三橋二郎さん、このラジオを聞いているソフトですが、拙者は Windows メディアプレイヤーです。ああ、そうなんだ。 iTunes もインストールしていますが、こいつが勝手に起動してきます。あ、そうなんですか。私は勝手に iTunes なんですけどね。あの、貴重な情報ありがとうございます。58番、七七さん、同じ Vista ですが、ラジオを聞くのは問題ないですよ。ネットラジオレボリューションを使用すれば放送もか。ちなみに、ラジオ視聴はリアルプレイを指定しています。全くTOEICと関係ありませんが、現在も肉欲ラジオ放送中です。わぁ、聞きたくなっちゃったな。肉欲ラジオを、うん、まあ、あの好き嫌いあると思いますけど、私はすごい好きで、まあ、ニキオクさんのブログも好きで、更新いつも楽しみにしています。うん、ニキオクさんは鹿児島県ご在住の大学院生の方なんですが、文章力すごいですね。書いてる内容も、うん、いろんなタイプの書き物あるんですけれども、文学作品的なものもあれば、下ネタもあれば、普通の日記もあれば、うん、いろいろ豊富で、うん、すごいお方です。天才ですね。今尊敬する人は誰ですかって今聞かれたら、肉欲さんって答えてしまいます私は。はい、 60番七七さん、ネットの書き込みって怖いですね。この間も映画をテーマにした某ブログにおいて TOEIC に関するエントリーが2チャンネラーの反感を買って攻撃を受け、エントリーの削除謝罪になっていました。ああそうなんですか。2チャンネラーの方もすごいですよね。2チャンネルのトーイックスレッド、私もよく見るんですが、うん、前回はそうだな、前回のトーイックの受けた後ラジオの放送前に2チャンネル行って、まあ、あの2チャンネラーの方に遊んでいただいたんですけれども、私書き込みしながら、名前出してトーイックブリッツブロークっていうハンドル名で神崎ですって書いてたら、でそれを見た方が私の名前を語っていろいろ書いていただいて、楽しく遊んで、いただきました。うん、彼らも覚えた問題少しずつ出し合って、なんていうかその日あったテストを再構築するっていうのすごいなと思って、これからも、うん、2チャンネラーのトイックスレッドの2チャンネラーの方は良い、とは良い関係を築いていきたいと思います。また今度そうですね、ラジオやりたいですね。あ、61番ナイスさん、肉欲ラジオ、ラジオつぎつなぎっぱなしのようですが、 DJ さんはちゃんと寝て先ほど起床したそうです。現在は飯タイムだそうです。英語嫌いな私がこのラジオを聞いて勉強する気がめきめきと湧きました。ご報告ありがとうございます。61番さん、肉欲ラジオを聞きつつこのラジオを聞いていただいているんでしょうか。ありがとうございます。62番小太郎さん、確か窓拭きの写真でみんなは映画でスクリーンを見ています。ああそうそうそうそうそうそうそう、面白いの、そうだそうだ、スクリーンって言ってましたよね。はい、そういうやつでした。なので写真自体は地味なんですけれども、書いてある、うん、文章なんかちょっとおかしいの、笑えるようなのあります。あ、写真で笑えるのもあった。これもマスマスさんが言ってたんですが、なんだっけ、椅子がつな重ねてあるんですが、その椅子の重ね、椅子が2個重ねてある写真なんですが、その椅子の重ね方があまりにもそんな椅子の重ね方ねえだろっていうような重ね方だったんで、その重ねてる椅子の様子を見て笑ってしまったっていうの、うん、そんなのたまに出てきますね。63番、チョコはカロリーもあるので非常食として役立ちます。山で遭難した時にも使えます。 朝の糖分摂取にはいいのではないでしょうか。あ、栄養学的なアドバイスありがとうございます。はい、そんな感じでちょっとだらだら話してしまって、今日2時間にしたから余裕あるなと思って言ってたらもう1時13分ですね。来週からは3時間番組です。いやでも本当昨日の肉欲ラジオ聞いてたら6時間とか平気で喋ってますんで、うん、3時間ぐらいいけるかな。でも聞いてる皆さんの方がね、私の喋りだったら飽きてきてしまいますよね。今は41人の方に聞いていただき言っております。本日の上リスナー数は71人という数字が出ています。たくさんの方が聞いていただいてありがとうございます。では歌のコーナー行きましょうかね。今週の課題曲は Across the Universe でした。三橋郎二郎さんは1日40分とか聞いて練習して、くださっているそうです。でアクロス・デ・ユニバース2つバージョンがあって、多分古い方のバージョンの方が音として聞きやすい、と思います。そっちを使って練習していきたいと思います。まず一回聴いてください。Words are flowing out like
endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Fools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Child of the moon, Deva. Oh, nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Like a loop, Dave. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jackaroo Deva. Oh, nothing's gonna change my world. 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 Jaguru.
はい、ですね、今リリックスのページを出そうとしたら、あー出た、やっと出た、すごい時間かかった。みんなアクセスしようとした、アクセスしようとした方が多かったんですかね。じゃあちょっと歌詞を貼り付けますね。消えちゃったな。今歌詞をコピーしたんで、違った。はい、単語の意味を書いたのと歌詞をコピーしましたんで、ちょっと歌詞見ながらやっていきましょうかね。Words are flowing out like an... どうやってやろうかな。あ、じゃあこの間みたいに、かけながら1行ずつ止めて見ていきます。 スレッドの一番下に、歌詞を貼っておきました。
Words are flowing out like endless rain to a paper cup.
ちょっと違うか。
Words are flowing out like endless rain to a paper cup.
って音がつながりますよね。
Words are flowing out like endless rain to a paper cup, paper cup.
Endless rain into のとこも一つになって、
endless rain to a paper cup
みたいになっていました。ちょっと今のとこも一回声出して歌ってみてください。
わざわざ
からいきます。
Words are flowing out like endless rain to a paper cup.
はい、音のつながり気をつけて聞いてみてください。
Endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Paper cup, they slither widely as they slip away across the universe.
このスリザー、私も知らなかった、私が知らなかった単語の一つなんですけれども、辞書にはスリザー、 to slide somewhere over a surface, twisting and moving from side to side, a snake slithered across the grass, he slithered down the muddy bank、こういう感じで、なんかなんですかね、くねくねしながら、進むんですかね、表面を。 They slither widely as they slip away across the universe、はい、They はその前に出て、一番初めて出てきて Words のことを言います。ちょっと抽象的なんでイメージするの難しいと思うんですが、
Words are flowing out like endless rain to a paper cup。
Endless rain なんでRain, rain, 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 rain ってそれが flowing out しているような状態、でそれが slither widely as they slip away across the universe。 次いきます。次の行。
Of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mindPools of sorrow, waves of joys.
また音つながってますね。
Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind. Possessing and caressing me. Possessing and caressing me.
Caress。初めてというか知らなかった単語で調べたんですが、 caress, to touch someone gently in a way that shows you love, you love them, synonym stroke.
His hands gently caressed her body.
なんかちょっとセクシャルな感じ、そういうあのコンテクストで使われる語です。
To touch something gently in a way that seems pleasant or romantic. Waves caressed the shore.、
まあ、こういったちょっとポエティックな表現でも使われます。Possessing and caressing me.
ジャグルールデイヴァ、
これはあのサンスクリット、インドの宗教的、インドの宗教のなんかみんなで唱えるような、そんな呪文みたいなのですよね。あのウィキペディアの説明を貼っておいたんですけれども、それ、そこも見てください。
Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Image is a broken light which dance before me like a million eyes. Image is a broken light.
この辺も音のつながり、大事ですね。もうちょっと聞いてみましょうか。
Nothing's gonna change my world. Image is a broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe.They call me on and on, on and on, on and on.
On and on. 文字で書くと on and on, on and on ですけど、音は on and on, on and on っていう風に聞こえます。
Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox.Wind inside a letterbox like a restless wind, like a restless.
この辺も音のつながりが大事です。Meander も知らなかった単語なんですけども、Meander. If a river, stream, road, etc. meanders, it has a lot of bends rather than going into a straight line. なんかくねくね曲がってるんですよね。The river meanders gently along the valley floor.To walk somewhere in a slow, relaxed way rather than take the most direct way possible. Cows still meander through these villages. Villas. なんで、thoughts がそういうふうに meander してる。Like a restless wind inside a letterbox. まあ、ぐるぐる回ってるような感じですかね、inside a letterbox だったら。
They tumble blindly as they make their way across the universe. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Hi.
Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ear.
Sounds of laughter, shades of life. これ一つの塊になってます。
Inciting and inviting me. There's undying love which shines around me.Shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love which shines around me like a million suns and calls me on. Limitless and dying love which shines around me like a million suns.Change my world.
というような感じでした。ではみんなで歌ってみましょうかね。あれ、いや、いきますね。声に出して歌ってください。
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slip away as they slip away across the universe. All the sorrow waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru.Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe.Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Deva, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.Nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ear, inciting and inviting me. Limitless and dying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. JaguruNothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Jaguru Deva. Jaguru Deva.
今週の歌、The Beatles Across the Universe でした。また来週も考えておきますね。では今週はそろそろこのぐらいにしましょうかね。今日もお聞きいただき、長い時間お聞きいただきありがとうございました。来週はそうですね、3時間やろうかな、まあ、3時間近く今日もやってますよね。またよろしかったら来週も聞いてください。では皆さん良い週末を。 Have a good weekend.
Get ready.